お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。こうして私たちを身元に招いてくださり、聖書の言葉の前に私たちが耳を開き、そして心を開き、そしてあなたの御声を聞き、神が私に何を語っておられるかをこの場所でそれぞれが耳を傾けて聞く時が与えられています。語る者も清めてくださり、そして主よ、語る者にもあなたがお語りくださり、私たちが御言葉の内を歩み、御言葉を握って進みゆくことができますように、邪悪な日に際して対抗することができるように、御霊が与える剣である神の言葉を受け取らせてください。御子イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日の御言葉は、肉の欲望は十字架にという題の下で、説教が取り継がれていきます。ゴミはゴミ箱に、肉の欲望は十字架につけて私たちは歩んでいます。そして今日の聖書の言葉は、つけてしまったのですと、もうだんだんとつけていったらできましたとか完成しましたとか、だんだんと今つけている途中なんですよというような御言葉では書かれてないんですね。あれはもう一瞬にして、あの時にもう十字架につけたと確信をして、そのように皆さん認めて歩み出すことが求められている聖書の箇所です。今日のメッセージは、聖なる人生へのウェイクアップコールですよね。起こしてくださる主の恵みがここにあります。私たちは今日この聖日にあって、もう一度自分が何のために召されたのか、自分が救われたということは一体どういうことであって、どのような人生を求められているのかを今日耳を傾けていたいと思います。しかし最初に言っておきますが、キリスト信仰は禁欲主義ではありませんから、そこはきちんとわきまえておいていただきたいと思います。もう一回言いますね。キリスト教はね、キリスト信仰は禁欲主義をする修行の場ではありません。それは違います。後の日になると、悪霊の教えにそそのかされた人たちが結婚することを禁じたり、それからある特定の食物についてだと思うんですが、断食をすることを命じたりするようになりますという教えが、テモテの手紙のところに記されています。その通りです。キリスト教は禁欲主義を意味していません。しかし主が与えられたその恵みの外で、恵みを落とすようにして罪を犯し、そして欲望に生きることが強く禁じられていることは、このメッセージの中から語れたらいいなと思っていることであります。ですから異常な我慢をして過ごす過ごし方はクリスチャンの姿ではありません。感謝すべきであってと、その手元のところには書かれていますね。感謝して受け取るときに捨てるべきものは何もありません。感謝して生きていくのであります。喜びを持って歩んでいきます。しかしその喜びは、肉の欲望が全うしたから喜ぶ喜びではありません。御霊が言われることを私たちが心に受けて実行することができた、その人生に与えられる主の喜びに満ちた歩みであります。アメリカの黒人、アフリカ系アメリカ人の方ですね、黒人の方の話でこんな話があって、ドレッドヘアと呼ばれる、ドレッドロックスと呼ばれる髪型があるんですね。でそれはいわゆるそのおしゃれな髪型、ふんわりとしたパーマをかけてとか、そういうこととは全然違うんです。もう黒人でないと、まあ黒人でないと言って、黒人のように強いカールがかかっていないと自然には生まれてこない髪型なんですね。 で、それを他の人種の方で髪の毛がまっすぐの方たちが無理をしてですよ、無理をしてそのドレッドヘアをしているのを見ると、その、まあ、一人の意見代表するような形で一人の意見でおっしゃってましたけれども、何か不安になるっておっしゃるんですね。それはなぜかっていうと、アイデンティティって呼ばれますが、自分が誰であるか、それについてすごく大きな問題を抱えている人のように見えるからだそうなのです。自分が誰であるかをできるだけ見ないように見ないように生きていらっしゃる姿、それが何かが壊れている姿のように見えて不安になるという話を聞いたことがあります。クリスチャンのアイデンティティというのは御霊に歩むことです。聖霊の清い霊の導きに導かれて生きていくことです。それは愛することでありますし、優しいことであります。寛容であることでありますし、礼儀正しいことでもあります。礼儀に反することをせず、ね、また許すことであり、期待することであり、そして強欲でないことであります。あたかも神様、イエス様が私たちの人生を守ることを放棄してしまったので、私たちができるだけ集めないと不安でしょうがないというような生き方は、クリスチャンのアイデンティティ、クリスチャンらしい生き方とはかなり違いますね。ノンクリスチャンの方たちもここにおられると思いますが、クリスチャンが自分たちに伝道するためにノンクリスチャンのように振る舞われるときに、私はさっき冒頭で申し上げたようなアイデンティティの危機というのを見るんじゃないかと思っています。私たちクリスチャンはノンクリスチャンのように振る舞えば伝道が成功すると思ってはなりません。それはノンクリスチャンの方であれば、どうしてこの人はクリスチャンのはずなのにノンクリスチャンのように振る舞うのだろうかと不安になるからです。クリスチャンでない方たちは、まだクリスチャンでない方たちはクリスチャンに期待していることはノンクリスチャンのように振る舞うことではありません。クリスチャンが善を行い愛に生きることを期待しておられると私は思っています。ですから他の方々と一緒に悪を行うことで、あ、クリスチャンってこんな人たちなんだって言って私もクリスチャンになろうってことはおそらくないです。ないと思います。他の教会に今通っておられる姉妹です。クリスチャンになられましたけれども、ノンクリスチャンの時から私はよく存じ上げている方で、その方は三浦綾子の評点を読んだって言うんですよね。そしたらそこに記されているクリスチャンの姿に痛く感動を覚えて、自分がクリスチャンでないことはよく分かってますから、クリスチャンに会いに行こうと思って一つの教会の門を叩いたっていう話を先週聞かせていただきました。ところがそこの場所でクリスチャンたちが見せたノンクリスチャンらしさっていうのがあった。それに、ああクリスチャンも私と一緒なんだって言って安心したのではなくて、その方がおっしゃったのはとっても不安になったと言うんですよね。そしてその教会には通うことはなかった。それからもうしばらくだいぶ経ってですけれども、主はその方を救いに導いてくださいましたが、私たちの持っている価値観とか一番大切なことは健康ではありませんね。何を食べ何を着るかではありませんね。それは誰が求めていることですか？異邦人ですね。 しかし私たちは何を第一とするんでしょうか。神の国とその義とをまず第一に求めなさいと主は言われているのです。そうすればそれに加えてそれらのものは皆添えて与えられますって主が言っておられることに今日は心を止めていただきたいと思います。クリスチャンらしく生きることです。あなたが知っているキリスト者の歩みを続けていくことであります。もし外れていたら、右にそれていたり左にそれていたら、大丈夫です、まだ間に合いますっていうのはちょっとドキドキするような言葉ですが、でも本当にまだ間に合います、大丈夫です、戻ってきて、そして共にですよ、あなた一人でやってるんじゃないんですから、世界中のクリスチャンと一緒に清き歩みを繰り返してまいりましょう。以前祈祷会でもお話ししたでしょうか。ある牧師先生、アメリカの方だったと記憶してますが、ある牧師先生が富豪の方に伝道がしたいって思われて、そしてその富豪に全ての価値観を合わせたんだそうです。そうすればこの方はきっとイエス様を信じて天国に入ることができるって、一緒にどこそこに遊びに行き、一緒に夜出かけ、一緒にこれをしあれをしって、その方の価値観に一生懸命沿い合わせて伝道した。ついにその富豪の方が息を引き取る直前まで来て、危篤になって、そして息を引き取る直前になって、奥さんが枕元で、あの先生を呼びましょうかって言ったんだそうです。皆さん、この方の答え何だったと思いますか。あの人はダメだって言ったんですで、うちの召使いで真剣に神に祈りを捧げている人がいたはずだって、彼を呼んできなさいって、彼にこの魂の罪の許しを祈って救いに導いてもらいたいと思うって言ったんです。私たちクリスチャンの生き方は肉の行いを十字架にかけて、そして清き歩み、それは聖霊が望んでおられる歩みへと私たちは導かれていく歩みです。肉の行いはどんな行いですかっていうと、今お読みいただいたところの少し前に19節からありますね。肉の行いは明白であってと書かれています。読みましょうか。5章19節、肉の行いは明白であって、明らかなんですよ。次のようなものです。不貧困、汚れ、公職と呼ばれる性的な罪です。そして偶像礼拝、魔術と呼ばれる不信仰の罪、霊的な罪であります。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みといった、こうした自己中心でわがままで自分を神とする高ぶりの罪であります。そして酩酊、遊興といった欲望にのままに生きる歩み、そういった類のものですと書かれてますから、これで全部ではないのが分かると思います。私たちの思いつく明白な罪の歩みというのが肉の行いであります。他の聖書の箇所と重ね合わせて読んでいけば、ユダの1章の18節19節には、終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れると書かれています。そして今は終わりの時です。この人たちは御霊を持たず、分裂を起こし、生まれつきのままの人間ですと聖書に記されています。これを読むと、肉の行いというのは不敬虔の欲望のままに振る舞うことであること、自制がそこになく戦いがないですね、戦いがないことが表されています。また分裂を起こすことも記されていました。生まれつきのままの人間であることも書かれています。これが第二ペテロの2章の10節とも重なっていきます。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。 彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありませんと書かれている通りであります。肉というのは聖書の中で特に新約聖書に繰り返し記されている肉というのはお肉のことではなくて、牛肉や豚肉やそういった鶏肉の話ではなくて、また筋肉のことでもないんですね。でそうではなくて、肉というのはこの神の霊に逆らって立つ自我であったりエゴであったり、またそこから生まれてくる愛の欠如とともに現れる罪の思いと行いの数々が肉と記されています。この肉は人を軽視し、権威を侮り、欲望を満たすことを人生ですべきだと思わせるものであります。いや、人生で欲望を満たすことをしなければもったいないと思わせるものであります。その肉の欲望を満足させることは、兄弟姉妹、良くないことであります。良くないことであります。ここで神の御言葉は諸刃の剣のごとく物事をスパッと判別させますね。肉はね、肉でもいいよって、肉的なクリスチャンでも構わないんだよっていうような教えはここにはありません。そのようなものは御国を受け継ぐことがないって、神の国を相続することがないって書かれています。だから絶対にそれらの罪の生活、肉の行い、肉の思いは持っていていいものではないのであります。ちゃんと切っておかないと。で、それはおかしなことであって、そして間違ったことであり、もし私たちのうちにそのような肉の思いがあれば、あるいは行いがあれば、過去があれば、今日があれば、きちんと悔い改めて十字架につけて、そして新しい歩みを繰り返していくべきであります。主は不義なるものを懲罰の下に置かれており、こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありませんと、この21節の御言葉と同じ言葉がいくつも書かれていることをお伝えをしておきます。だから13節にさっと戻りましょう。だから兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を何て書いてありますか？肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさいと書かれています。クリスチャンには自由がある。解放された。でもその自由を肉の働くチャンスとしないことだというのであります。チャンスだ。罪を犯せるなどとは考えないで、その自由な時間と自由になった経済と、その自由になった心と、健康を与えられた魂と、互いに使い合うために使いなさいと聖書は教えています。それはどういうことかというと、14節、隣人を愛しなさいということです。誰かのためにその自由を使いなさいということです。私たちは自由です。しかしこの自由を誰かのために使うのがクリスチャンの生き方です。それは遠い国の人たちのことなのかもしれません。生まれつき恵まれない人たちのためなのかもしれません。そうです、そうやって他の人たちのために使うんです。でもそんなドラマチックだったり劇的だったりするようなことでなくっても、今日あなたの家の中にいる人のために、あなたではない人のために愛を使うのであります。それがあなたに与えられた自由のチャンスの用い方です。もしそうしないで、15節、互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。喧嘩両成敗です。こんなことはクリスチャンのすべきことではないのです。御霊に導かれるというのは欲望に導かれる生き方ではありません。御霊が望む選択をする ということです。選択って選ぶ方ですよ。どちらを選ぶのか、この道かあの道か、それは私たちの欲望が望む道を選ぶのではなくて、聖霊が望む道を選ぶのであります。フィリピの3章19節には、聖霊の導きを否み、そして肉の導きに従う人たちの姿を、彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの思いは地上のことだけですという言葉に、フィリピ書の3章19節はまとめています。ですから、あなたの神はキリストです。あなたの神は腹ではありません。昔の聖書の訳でしょ、腹、彼らの神は腹でありって。腹を神とせず、上にあるものを求めていくのであります。肉は戦うことを望むかもしれません。打たれる前に打てというのかもしれませんが、戦う欲望ではなく、私たちは右の方を打たれたら左の方を差し出すことを選ぶのであります。なぜなら、私たちの神は私たちの欲望ではなく、私たちの哲学でもなく、私たちの神はそのように命じられた神の御子イエス・キリストが、そのように私たちに命じておられるからであります。情欲ではなく愛を神は求めておられる。強欲ではなく時世とともに与えられる節度を神様は私たちに求めておられます。それは満足することです。満ち足りた心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと聖書に書かれている通りです。それどこだ、ヘブル書、違う、第一テモテの6章の6節ですね。そして肉がどれだけあなたに焦ってもらいたいと思っても、いろんな電話があなたにかかってきても、キリストが主権を持っておられると、すべての支配はキリストにあると落ち着くのがクリスチャンの歩みであります。その上で正しい判断を下していくのがキリスト者の人生だと思います。そこで私たちが知っていなければならないことをまとめていきますが、禁欲主義がクリスチャンの生き方ではないということは初めに申し上げた通りです。それは私たちは覚えていなくてはなりません。買い物はすべきですし、結婚もしてよいのであります。おいしい食事を食べたら罪悪感に駆られるなんてことは、もうその食事を無駄にしてます。もしそれが牛だったら牛がかわいそうです。せっかく殺されてあなたの前にお皿の上に出されてるのに、まずいな、まずいって、こんな食べ方はいけないですね。感謝を捧げることによって清められていますから、喜ぶことであります。しかし肉の欲望で生きることが滅びに至る生き方であることは知っていなくてはなりません。つまり律法を破るような欲望は、道徳律法は今も生きてます、実戒を破るように教えるような欲望は、決してですよ、決して肯定されてはならないのであります。ちょっと言い方が難しいですか、書いた時に多分難しいことを考えてたんだと思います。主は私たちにさまざまなことを命じておられます。生き方が命じられています。わからない私たちに教えてくださり、あなたはキリスト者だから、これがあなたの生き方だ、そしてこれがあなたにはできると教えてくださっているいくつもの教えがあります。あなたの父母を敬えと書かれているならば、その通りにすべきであります。そうした律法を破るように教えてくる欲望、戦う欲望や不敬虔な欲望は否定されなくてはなりません。こんなものを持ってちゃいけないって思うのが、兄弟姉妹、どんなご両親であったとしても、私が知らないだけだって、あなたがどれだけ私に指さしても、私の神の言葉はそう言っています。 父母はどんな父母だっても敬わなくてはなりません。それがあなたがこの地上で長く生きるための約束であることが聖書に書かれています。どんなことであっても律法を破るように教えてくる、スカッとしたらいいよって欲望の声には絶対に聞いてはならない。それをどうすべきか、あなたは十字架にそれをかけて、これはキリストのものだと、どうしてかわからないけど私のためにキリストが十字架にかかりこれを追ってくださったのだと、今あるは新しき歩みだと、別の選択肢を選んでいかなくてはなりません。知らなければならないことを続けていきます。性的なことが禁止されているのではありません。男女による結婚の契約の中で許されています。その契約の中のみです。そしてそれは二人は、男女が結婚し二人は一体となると書かれている通り、人数も性別も聖書に記されている通りです。その他はどんな名前がついていたとしても肉の欲望であり不貧困であります。結婚は禁止されていません。でも先ほど申し上げた通り、後の時代になると人々は結婚を禁じたり食物を断つように命じたりすることが行われていきます。しかしそれらは感謝して受けるようにと神様があなたにお作りになったものです。もし特別な召しを受けておられるのでなければ、それは禁止されていないことを覚えておいてください。2番は食欲などについてもそうです。ある特定の食べ物を禁じるようなことはキリスト信仰にはありません。どれでも食べなさいと聖書に書かれている通りです。しかしその食事があなたの全てであるかのような生き方は罪であります。感謝とともに食欲を私たちは満たしていきますが、強欲であったり退食であったりというような、そうした異常な状態から私たちは身を避けていかなくてはなりません。三つ目、知っておかなければならないことは、自己中心やあるいは高ぶり、高慢、全能感、自分が神であるかのような態度、姿勢は肉であることを知っておかなくてはなりません。私こそが何もかも知っているのでという歩みは肉の歩みであります。聖書はそうした人のことを、頭になりたがっているデオテレペスが私たちの邪魔をしと書かれている第三ヨハネの御言葉に表されています。教師たちを罵り、自分の側につかないクリスチャンたちを交わりの中から追い出そうとするデオテレペスの姿がそこに書かれています。こうしたことをまとめていきますと、肉に従う人というのは自制ができない欲望の奴隷になっている人だということがわかると思います。ではこれをどうするのか、生まれつきの私たちにはこれが備わっている、これをどうするのか、大切なこと一つは御霊の実を結ぶことであります。聖霊を信じることです。とっても大事なことです。父、子、聖霊、三位一体の神を信ずるとあなたは洗礼を受けるときに告白をしていただいたはずです。それがそのはずです。そしてあなたが洗礼を受けたのはどなたの名によってですか？父、子、聖霊の名によってバプテスマを授けなさいと聖書に記されているとおり、私たちは聖霊の名によってバプテスマを受けています。聖霊の働きについてきちんと聖書を読むことだと思います。思いつきとか伝承とか伝統とかで聖霊の働きを知るのではなくて、きちんと聖書を読んでそこに記されている聖霊の御業に心を向けることです。聖霊の教えを切り離して遠ざけてはなりません。それがあなたが清めに生きる秘訣です。御霊の実である自制の実を結んでいくことです。そして聖霊によって御霊によって歩みなさいってずっと書かれてるでしょ。聖霊によって歩んでいくんです。そうすれば16節に書いてあるのは、肉の欲望を満足させることは 何て書いてあるかな、16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決してか、決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと。御霊の願いを聞いて歩むということです。あ、これはキリスト者の道だっていう道を歩んでいくということです。そうした聖霊に導かれて歩むことが聖書に記されています。キリストを信じ感謝をし、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝し、御霊を消してはならないですね。予言をないがしろにしてはならないと生きていくことであります。御霊はあなたが罪を犯すたびに聖霊は泣き悲しみます。悔しくなります。悲しくなって心苦しくなります。それが神様です。それが分かっているならば、罪を犯してもどうせ許されるんだから構わないというような生き方は起こらないはずです。聖書を通して聖霊が語っています。聖書を読むことです。それも定期的にきちんと読む癖をつけていくことを、今日こういうメッセージですから、今日、ね、教育的なメッセージから今日言いましょう。ちゃんと定期的に聖書を時間を決めて読むことです。気が向いた時に聖書を読むのであれば、兄弟姉妹聞いててくださいね。気が向いた時に聖書を読むのであれば、あなたが罪を犯したり悪魔にやられたりする時は大体気が向いてない時なので、解決の方法が与えられません。気が向いても向かなくても、時が良くても悪くても御言葉に向き合うことですね。そうです。それから自分のしたいと思うことがあるでしょう。夢があったりする人もいると思います。しかしそれを聞いててください。これも大事なんです。聖霊が御言葉にあってあなたをとどめるのであればですよ、その聖霊の声に聞くことです。ですか、キリスト教はあなたの夢を叶える宗教ではありません。ノンクリスチャンの方も聞いてておいていただいたらいいと思います。そうやってね、クリスチャンを増やしたってクリスチャンになりませんから。ですか、主はご自分の権威を持って計画を持っておられます。主がなさりたいと思うことを私たちが用いられてするのがキリスト信仰の歩みです。あなたが神ではありません。キリストが神であり、私たちは主のしもべです。それが新しく生まれるということなんです。申請するということです。自分のしたいと思っていることを主が応援してくださることは大いにあるでしょう。しかし思いもよらないことで主がおとどめになることがあります。それはぜひ年配の先輩方から証を聞いてみてください。あるでしょう。この人と一緒になってはならないという強い主の示しがあったりするんです。これらのことはあなたの夢かもしれないけれども、それはあなたの行くべき道ではないと示されることが聖書からですよ、あるのであります。罪の中への誘惑があれば、聖霊は狭い門から入りなさいと言います。滅びに至る方の門は大きいって、それは入りやすい、そこに入っていくものが多いと。しかしあなたが選んだ道は見出すものが稀であるマイノリティの道で、それは大多数の方々とは違う生き方になるんだよと、この日本において主は語ってくださるのであります。そしてあなたの右の手右の目があなたをつまずかせるならば切ってしまいなさいってイエス様おっしゃった。実際の手を切るんじゃないですよ。実際の目をえぐり出すのでもないんです。手は力があっていろんなことができます。右の手を切られたらできることは限られるでしょう。でも能力が限られても、できることが限られても、もし右手があればあれができて便利なのにというものがあったとしても、もしあなたをつまずかせるなら処分してしまうことであります。不便であっても清い生活の方が良い。 目があればあれが見える、これを知ることができるっていうものであっても、もしあなたをつまずかせるなら切ってしまうことであります。そして賛美に耳を傾けていくことです。賛美の中に主が住まわれる、いいですか、賛美の中に主は住まわれる。美しい音楽が世の中にたくさんありますから、そうしたものに耳を傾けちゃいけないっていうんじゃないんです。そんなルールこの教会作るつもりないです。もう十分教会の規則ありますから、それに一個ずつ付け加えたら大変で、もう規則委員会大変なんだから、見直しして。そんなのに音楽のことなんかルールなんかしませんよ。そんなのおかしいでしょ、変な宗教になっちゃいますよ。どんな音楽だって聞けばいいでしょう。しかしそれらの音楽があなたの心を変えていくメッセージ何がありますかって言いたいですね。自分を愛するために書かれた曲がほとんどだと思います。でも終わりの日には自分を愛するものになるって書いてるんですよ、聖書は。人々は自分を捨てることなんて歌わないですよ、ポップスは。賛美に耳を傾けることです。美しい賛美も明るい賛美も楽しいワーシップも、今日の賛美も良かったですし、子ども賛美も素晴らしいのはたくさんあります。ワーシップも新しい曲で美しい曲たくさん聴かせていただいて、もう昨日一人の青年にお伝えをしましたけれども、多くの賛美があります。4番5番まで歌う賛美があり、その4番5番目にはあなたは必ず死ぬって歌ってる賛美がほとんどでしょ。やがて御国にって歌うんです。そうしたことを思わせてくれる賛美に耳を傾けることです。全地を主に向かって喜びの声を上げよう、喜びを持って主に仕えよう、喜び歌いつつ御前に来たれと書かれていますから、賛美を捧げることです。それがあなたに清い歩みを繰り返させる一つの力となっていきます。もう少し言います、まだあるんです。交わりが大切です。一人きりでは清い歩みなどは維持できないとわきまえていてください。あなたがスーパーヒーローだったら別かもしれません。でもイエス様は、神様は私たちが交わりの中で生きることを願っておられますし、そして集まることをやめたりしないで互いに励まし合いって、いよいよ励まし合っていくようにと聖書は私たちに教えています。一人きりでは清い生活を保つことなんてできないです。ベトナム戦争の話で、またいつかこれもうちょっと詳しく例話として挙げれたらいいですけど、今思い出したので短く言いますが、ベトナム戦争で麻薬を常習していた兵士たちは、ね、もう脳みそが変わっちゃってもう戻らないと思うでしょ。違うんですって。国内に戻って家族のもとに戻った兵士たちの9割が依存症にかかってなかったんだそうです。それどういうことかって言ったら、こういあの、ね、コネクションなんです。寂しいからくっつくような罪があって、でもあなたがきちんと交わりの中、これを切った後から家を空にしておいて置いておくんじゃなくって、家が空いていたので他に7匹連れてきて入ってくるようなことがないように、切った後きちんと教会の皆さんとつながっている交わりに生きていくならば、そうしたキリストとの霊的なコネクションと教会の交わり、生徒の交わりの中にあなたが歩むのであれば、またキリスト教世界、キリスト教会ありますね。私も調教の働きで多くの先生方とつながらせていただいて、切るつもりがありません。一人では、兄弟姉妹、一人では絶対におかしくなってしまうからです。ですか？きちんと交わりの中で歩んでください。そうすれば肉の行いに身を委ねていくというような誘惑に駆られることはないのであります。ですから、兄弟姉妹、肉、自己中心、偶像礼拝、霊的な罪、性的な罪、これが罪であること、滅びに至る恐ろしいものであることをきちんとわきまえてください。そしてもしそのようなものがあなたのうちにあるなら悔い改めることですね。 それですよ。真実な祈りを持って悔いて改めることです。そしてそれが切れたら今度は交わりとくっつくことです。キリストイエスにつくもの、キリストの所有物と認められたものは、さまざまな情欲や欲望とともに自分の肉を十字架につけてしまったと言われています。それを宣言して歩んでください。私は情欲も欲望も肉もわがままも全部十字架につけてしまったと宣言して歩むことです。単数じゃないんですよ。さまざまな欲望って書かれてますよね。あの情欲もこの情欲も、あの欲望もこの欲望も、あのわがままもこのわがままも全部十字架につけてしまったと宣言して歩くのであります。その後許しを信じて歩むことです。これ結構大事でしょ。許しを信じることですね。キリストにあった許されたものだと思うことです。ですか？そして聖霊の声と導きに従い、先ほど申し上げました通り交わりの中に生きることです。それはあなたの方が助けられること、愛されることを受け入れるっていうことです。愛するのは得意で、捧げるのは得意で、お渡しするのは得意で、何か書いてあげるのは得意で、でも何かしようとされたら、いやそういうのダメだって、私はねあげるのはいいけどもらうのはダメだっていうようなことじゃなくって、助けられることを受け入れることであります。そうした交わりの中に生きていくことです。街を歩いていて匂いのするゴミが手にあるとしましょうか。それを捨てたいんですけれども、でもなぜか知らないけど最近ゴミ箱が減ったと、でどこに行って捨てたらいいかわからないけどどうしようかって、手に持って、あるいはポケットに入れて汚れた匂いのするものを持って歩く。捨て場所がないと悩みますが、罪の捨て場所は兄弟姉妹あなたにあります。2000年前からあって、昨日もあって、あなたが救われたあの年にもあって、そして兄弟姉妹よく聞いてというか、これが最後の慰めの言葉なんです。今日もあって、今日も開かれています。そしてね、ぜひ驚いてください。明日も、明後日も、あなたの命の日の限り、慈しみと恵みとがあなたを追ってくるのであります。十字架がそこにあります。ぜひ、あなたの情欲も欲望も、肉もわがままもつけてしまえる場所があると確信をし、そこに処分をしなさい。そして新しい歩みをしてまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、誰でも私についてきたいと思うならば、自分を捨てて、そして十字架を追って私についてきなさいとおっしゃる主、これを捨てることで新しい清さをいただくことができます。このわがままに死ぬことで私たちは明るく生きることができるようになります。また自分を愛せよ、自分を愛せよと歌い続ける世の声の中で、自分を憎んで捨てることで、自分の罪を憎み、過去を憎み、愚かさを憎み、自己中心性を憎んで捨てることで、罪を捨て、わがままを捨て、エゴを捨て、自我を捨て歩むことで、私たちはキリストに似るものとさせていただけます。神様、クリスチャンらしい歩みが、私が洗礼を受けた時にあなたは備えてくださっていた、あらかじめ備えられている良き技に私たちを生かしてください。それをどうぞ悲しみながらするのでなく、今この祈りの下で、神様、私の罪が許されたことを信じますので、イエス様、どうぞ命の光に満たしてくださり、光と喜びと神の栄光を神様輝かせながら歩みゆく私どもの信仰障害とならせてくださるよう、主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。